ただいまご紹介いただきました旧市大学の石田先生、少しお時間いただきましてお話をさせていただければと思います。で、私に与えられたテーマは、国家と差別というのテーマについて、こうハンセン病旧世界の政策の視点から見たときにどうかということでございます。ところで、数年前に皆さんってよくご存知だと思いますけれども、熊本県の黒川温泉のアイスターホテル宿泊拒否事件というのが起こりました。で、それが明らかになりまして、まあ、世論が、それ宿泊拒否というのはおかしいじゃないかと、こういうふうに今言いましたところ、まあ、ホテル側が形ばかりの謝罪を入所者の方たちにされました。それに対して入所者の方たちが、形ばかりの謝罪ということでは問題を解決しないと、もっともっとその問題を深刻に受け止めて考えてほしいというような形で、宿泊その謝罪を拒否しましたところ、今度は匿名の手紙とか、ファクスとか電話が自治会、入所者の方の自治会に殺到いたしました。生意気だと、ね、何言ってるんだと。で、これはまさにこう差別という問題を考える大きな契機になったのではないかという気がするわけです。そしてこの匿名の、誹謗中傷の手紙を書いた方は、ブラック差別もしていたということで、まあ、東京にお住まいの方でしたけれども、それが発見されました。名誉毀損罪で起訴されました。で、2年の実刑判決が下りましたけれども、その方は、裁判の席でこのように言っています。私は確かに、少し問題ある行動をしたかもしれないけれども、法律に別に違反したわけじゃないんじゃないかというような形を発言いたしました。で、この彼の発言の中からですね、差別という問題を考えるときの立場の違いということも明らかになったのではないかなという気がしています。差別される方は、その差別によって死ぬほどの痛みというのを感じます。心が非常にうずきます。それに対して差別する方は、そんなに差別することを悪いというふうには思っています。ほんの軽い気持ちでやったんだと、まあ、少し悪いかもしれないけども、そんなに悪いことしたわけではないんだと、こういうふうに加害者の方は思います。で、差別意識をないと自覚しない形で、無意識の形で差別をしているということも少なくあります。で、いろんな差別はそういうふうに差別される方と差別の方とでは非常に大きな認識の違いがあるんだということが言えるのではないかと。で、この差別する方と差別される方とでは非常に大きな認識ギャップがあるんだということを、みんなが理解する上でこの差別という問題に臨んでいくことが必要ではないかなという気がするわけです。ところで、日本の誤ったハンセン病強制隔離政策というのは、これもまた皆さんご存知のように、2001年5月11日の熊本地裁判決によりまして、憲法違反だというふうに厳しく断罪されました。それでは憲法違反だというふうに裁判所が断罪した日本の誤ったハンセン病強制隔離政策というのは、どういう経緯をたどったのか、どういう理由で導入され展開されてきたのかということを、ごくごく簡単に振り返ってみたいと思います。で、日本のハンセン病強制隔離政策が、法律の制度として導入されましたのは1907年、明治40年であります。で、それ前にノルウェーの医師のハンセンという人は、雷菌というのを発見しました。で、それまで多くの方々は、ハンセン病というのは伝染病だと、というふうに思ってきましたけれども、ハンセンが雷菌を発見したということで、感染症であるということが明らかになりました。そこで、世界各国の人たちは集まりまして、第1回国際大会議というのを開きまして、ハンセン病というのは感染症であるということを確認しました。で、この第1回国際大会議の決議を受けて、日本でも1907年に、第4号に関する件という法律を作って強制隔離政策に踏み切ったと、こういうふうに言われるわけです。で、しかしながら注意していただきたい点は、 その第1回国際大会の考え方とこの1907年の大ヨガに関する検討では全然意味が違っていたということであります。つまり当初から日本は国際的な知見とは違った日本独自の隔離政策を始めたということであります。条件が違っていたかと言いますと、第1回国際大会議では確かに一定程度ハンセン病の予防に強制隔離が有効性を持ち得る場合があるんだということを言っていましたけれども、この強制隔離の場所は患者さんの住んでいる町とか村の病院の中の敷地の中の建物だと、敷地だと、こういうふうに考えられていました。にもかかわらず日本はこの1907年の強制隔離政策で導入したその強制隔離のための場所は僻地とか離島とかいうところに作りました。でそれが今日まで続いているハンセン病療養所で、この僻地とか離島に療養所を作ったために患者さんと、家族との関係が断ち切られ、患者さんと故郷との関係が断ち切られ、そして社会復帰できない、こういう今になっても社会復帰できないと、こういう原因のもともとが1907年に存在しているというわけです。で、二つ目は第一回国際大会議ではハンセン病というのは感染力が非常に弱いんだということが確認されました。感染力が非常に弱いということで、古来から伝染病だと、感染症ではない伝染病ではない遺伝病だ、こういう見方が古来からなされていた。にもかかわらず日本は強制隔離政策を導入するにあたって、感染病は激烈な恐ろしい感染力を持った感染症だと、伝染病だと、こういうふうに不一致を生かします。誤った医学的知見はそもそもこの当初から変異者によって国によって人々に宣伝された、ばらまかれた、こういうふうに言えるわけです。で、じゃあなぜですね、国際的な知見とは違うという形の強制隔離政策がこの明治40年導入されたかというと、その前に日本は日清日露戦争を勝利していました。日本は世界の一等国への道を歩み始めていました。欧米列強に追いつけ追い越せという形で展開していました。この世界に冠たる大和民族、日の丸の恥という国家の恥論がこのハンセン病強制隔離政策を展開させたと、開始させたと、こういうふうに言っていいと思います。で、ハンセン病だけでは決してありませんでした。この明治40年前後というのは今日日本で大きな差別問題と言われるような同和問題、あるいはアイヌの方たちの問題、これが全てこの時期に国によって固定されたという時期です。でハンセン病と同様に国の恥、日の丸の死にだ、外国人に対して恥ずかしい、そういうのは蓋をしようという形で展開されたということにご注意いただきたいと思います。で、今日のテーマの国家と差別ということで言いますと、差別に対して、国家がそれを防ぐ方向で関与したんじゃなくて、国家自らが差別を作り出したんだと、そういう国家が自ら作り出した差別、例えば逆差別とか男女差別とか、あるいは方たちに対する差別とか、そういう問題の一つ、典型的な一つとしてハンセン病差別があるんだと。そしてそれは当初からそういう形で出発したんだというふうにご理解いただければいいと思います。で、その後世界は国際会議を何度も開催しますけれども、感染力は弱いんだ、したがってできるだけ強制隔離は避けるべきなんだと、こういう方向に議論がどんどん展開しています。そして仮に隔離する場合だったとしても、その患者さんたちの人権はできるだけ守りましょうと、できるだけふるさととの関係を切らないようにしましょうと、家族との関係を切らないようにしましょう、こういう方向に国際会議は動いていきますし、国際世界は動いていきますが、日本は全く逆行する形で全ての患者さんを隔離しましょうと、それも死ぬまで隔離しましょうと、それも絶海の孤島とか僻地に隔離しましょうというふうに動いていきます。で、この政策を推進した方に三田健介という日本のハンセン病の権威者と言われる方がいらっしゃる。 この方は戦後日本のハンセン病に対して貢献したということで第一回の文化勲章を受けていますが、ハンセン病差別偏見を最も人々に推奨した当本人がこの三田さんですけれども、この方は文化勲章を受けていますけれども、この三田さんは第二回の国際ライブ会議で死ぬまで隔離する絶対隔離政策は正しいんだというふうに発表いたします。そして世界の医学者から何とバカなことを言うんだと、何とおかしいことを言うんだという形で批判を受けまして、どなたも支持を得ることができます。そこで彼は日本に帰ってくる前に直ちに大問題の危機という論文を書きまして、世界中が間違った方向に動いていくと、一人日本だけは正しい方向、いくら孤立しても正しい道を歩むべきだという形で、絶対死ぬまで隔離するんだと、全ての方を隔離するんだという考え方を国に政策提言いたしまして、国は欧米列強に対抗するという国策との関係でこの三木屋さんの見解を採用し、日本は世界で一人間違った方向に爆心していくということになったわけです。でその間、三木屋さんは非合法な形で入所者の方に対する断種打開療法を行います。そしてさらに入所者の方たちに対して園長の命令を無条件で聞かすための懲戒権力と、それに反すると勝手に処罰すると、そういうふうな懲戒権力権規定も国に作ってほしいと、そういう時期を園長に認めてほしいと、こういう要請をしまして、国はそれを認めるという方向で動いていると言っています。そして日本のハンセン病強制隔離政策はその後次第に戦争色を強めていきます。日本は世界大陸の方にどんどん進出しています。そしてその中で国は国家総動員体制というのを取ります。全ての資源を、それは国民の命という資源も戦争のために全て使うんだというふうな総力戦に向かっていきます。でその中で県民憲兵ということが強調されます。県民憲兵というのは健康な国民です。健康な兵隊です。つまり戦争で勝てるような、他の国と戦争しても勝てるような、そういう屈強な兵隊を作ろうと、その屈強な兵隊を支える屈強な国民を作ろうと、こういうふうに展開しています。このために設置された、国家総動員のために設置されたのが厚生省です。厚生という言葉は全ての資源を国のために使うんだ、国の国民の命も国のために使うんだというのが厚生という名前で、そういう意味で厚生省を設置されました。でこの県民憲兵の中でハンセン病強制隔離政策も位置づけられることになりました。健康な兵隊、健康な国民を作りにあたって、ハンセン病患者というのは障害なんだ、そういう人は隔離するんだ、こういうことになります。その中で国家の非常に重要な政策ということになったということから、ハンセン病療養所は従前の公立から国立へと移管されることになります。また新たに国立の療養所が設置されるということになります。そしてこのような国策としてのハンセン病強制隔離政策を遂行するために、官民挙げて村井県運動というのが展開されることになります。でこの村井県運動を中心的になったのが実は宗教者であります。でこの宗教者の問題についてはまた後で申し上げたいと思います。で日本は敗戦を迎えることになります。で実はこの敗戦の少し前にアメリカでハンセン病についての特効薬のプロミンというのが開発されました。で戦後プロミンが日本にも入ってくることになります。で東京大学の薬学部の石田君という教授はこのプロミンの国内合成に成功いたしました。で患者さんたちは当然このプロミンを注射してほしいと、治療に使ってほしいと、そして全治してほしいと、こういうふうに要請されますが、当初国は そのための予算を計上いたしませんでした。で、仕方なく患者さんたちは家族からその注射費を送ってもらって注射すると、こういうふうなことになりましたけれども、当然、そうしていますと経済的な資料のない方は注射できない、治療することができないということで、入所者の方たちは自治会を結成して、全ての入所者の人に、全ての患者にもくろみ治療をしてくれという形の運動を展開して、やっと国は予算を提供するということなんです。でしかしながら国は感染病強制隔離政策を維持するために、このプロミンという薬を使える場所を療養所に限定いたしました。社会の病院とかで使うことを認めませんでした。で世界はプロミンという特効薬ができましたので、強制隔離政策を廃止する方向に向かいました。ところが日本はプロミンを、特効薬を使う場所を療養所に限定しましたので、そのプロミンという治療を受けるためにやむなく療養所に行くという形で、プロミンという特効薬ができたために日本は強制隔離政策を逆に強化するという方向に向かいました。戦前にさえも実現しなかった全ての患者さんを療養所に強制隔離するということが実現したということになりました。日本国憲法の下で全ての患者さんを申請隔離するという政策が実現されることになりました。そしてこの全ての患者さんを療養所に強制隔離すると、この政策を第一線で担ったのは、実は戦前は衛生警察でしたけれども、戦後は保健所の医師の方たちとか保健師の方たちとか、あるいは民生委員の方たちがこの戦後の強制隔離政策の第一線を担いました。戦前の衛生警察の甥っ子らではなくって、保健所の医師とか保健師とか民生委員の人たちの全員が本当に療養所に入れば治療を受けて治れるんですよ、治ったら出てこれるんですよ、療養所に入ったらきちんとした生活ができるんですよ、衣食住が保障されているんですよ、この善意が全ての患者さんを修正、女性隔離するという政策の実現に結びついていくことになります。この方たちは善意で行動をいたしました。しかしその自らの善意が全体としての国家政策の中でどういう役割を果たしたかは全く理解することはできませんでした。で、もう一つ戦後の女性隔離政策で、補足しておかなきゃいけないことは、1948年、昭和23年に優先方法が制定されたということであります。で、先ほど、マイケルさんは優先思想のお話をされましたけれども、戦前、日本は国家優先法という法律を作りまして、まあ、戦争中ですけれども、優先思想という観点から、優先手術をすることを合法化しようという権利でありました。で、その中で、感染病の患者さん、その家族の方たちについても、断種破壊を合法化しようということをいたしましたけれども、ついにこれは帝国議会でも失敗に終わりました。感染病は感染症だと。感染症の方に優先手術するということは、医学的には根拠づけられないと。大日本帝国憲法の下の帝国議会でさえも、それを否決されました。にもかかわらず、日本国憲法の下の国会は、1948年、昭和23年、感染病患者とその配偶者の方についての断種破壊を合法化しました。理由は何かというと、未曾有の食糧難ということでありました。日本は戦争に敗北し、国土が疲弊し、食べ物を十分に作れないと。その中で、海外からたくさんの方たちが帰還してくると。その方たちに十分な食料を提供できないと。そうすると国、社会にとって、いわゆるカッコつきの有用でない方については優先手術の人にかなわないということで、まず結論ありきという形で、優先手術ではなくて、まず結論ありきという食料政策、人口政策という観点から断種の値を合法化したというわけで、戦前でさえも しなかったような争い、議論のもとで、この法律が設定されたわけです。ところで、先ほど申しましたように、世界は、プロミンという特効薬で、完全に治る病気になったということから、強制隔離は、ダメだと。そういうための特別な方法を一つは廃止しなさい。ということを何度も何度も国際会議を開いて決意を与えました。そして、1960年頃には、強制隔離政策を取っている国に対して WHO などは名指しで責めなさいという勧告をいたしました。で、日本の強制隔離政策を日本の植民地時代に採用していた台湾、韓国は WHO の勧告に従って強制隔離政策を1960年後に廃棄いたしました。にもかかわらず日本は廃棄いたしませんでした。で、この年再判決は遅くとも1960年には第4条法は違憲になっていたというふうに遅くとも1960年というこの60年という数字を挙げているんですが、どうして遅くとも1960年という数字を挙げたかというと、国際会議や日本に対して名指しで廃止しなさいと何度も何度も勧告した時期だからです。で、世界でただ一人といってもそれぞれ間違いではないと思うんですが、日本は廃止せずに廃止いたしましたのは1996年です。世界の流れから36年も遅れてやっと廃止いたしました。もっと36年前に国連の勧告などに従って廃止していたとすれば、多くの方たちは社会復帰できたわけでありますけれども、36年も廃止が遅れた、誤った政策を続けすぎたために多くの方たちが今も社会復帰できなくて、平均年齢80歳におりになっても病床の中で、生活をせざるを得ない状況にいらっしゃるとなっています。で、厚労省は、こう言います。 WHO の勧告を受けた時に厚労省は、いや我々は本当は治る病気になっているんだから強制隔離政策を廃止したいんだと。だけども国民の中にハンセン病に対する強い差別偏見があるんだと。今我々が廃止というふうに見切ると国民から猛烈な反発を受けるんだと。だからまず社会復帰の実績を作って、その社会復帰を起こしていけば国民の中の差別偏見が薄まっていくから、その上で法を廃止するんだと、強制隔離政策を廃止するんだと、そういうふうに決めました。結果が明らかに曖昧であります。どうしたかというと、社会復帰のピークは1960年で、プロミンとかいったのとこをやってきまして、入手の形を治りますので、社会復帰されてきますけれども、1960年を社会にして、この社会復帰の数は減っていきます。どうして減っていったかというと、社会にお出になった方は、社会の熱い差別偏見の前に、もう一度戻されていくということなんです。で、社会復帰されましても、病気になられたときに、病院にかけて、あなたは、ハンセン病であります。ご経験があったんじゃないか。こういうふうに言われるんじゃないか。というふうに恐れまして、病気のようになっても、なかなか病院に行けない。こういうことです。それから、就職にあたって、履歴書の欄がありますけれども、療養所に何年間も抜いたと書けませんので、履歴書を書くような仕事に就けないと。で、なかなか結婚もできない。こういう状況の中で、そして差別偏見の直接差別されるという中で、社会復帰の方の数がどんどん減っていくということです。国は社会復帰の実績を作ってから法を廃止するというのであれば、差別偏見をなくすための徹底したキャンペーンをあるべきでしたけれども、ありませんでした。そのために社会復帰を先行させて法を廃止という、この国の政策は完全に間違いということになります。社会復帰できない限り、後輩できないということで、1996年まで遅れていくということになります。で、こういうふうにお話申し上げますと、社会の差別偏見が法廃止を大幅に遅らせた一つの原因になっているということが分かりいただけるのではないかというんです。我々は無意識に差別偏見を持っていた。そして無意識にそういうことをしたと。気づいていなかった。我々が知っていなかった、我々が無意識に持っていた差別偏見が法廃止を1996年まで、核も大幅に遅れさせた一つの大きな影響、原因になっていたと。 こういうふうに言えるのではないかと思うわけです。で、そのために、御師匠の方たちは、途端の苦しみを味わいました。その家族の方たちも途端の苦しみを味わいました。この点につきまして、また後で、上田さんの方から、いろいろとお話を受けたまればというふうに思っています。でこの被害差別のことで、時間の関係で多くを語れませんが、いくつかの点だけお話をさせていただきたいと思います。一つは、その被害を受けていない我々にとっては、その被害の凄まじさがなかなか想像できないということであります。そして、人間が受けた被害というのは、決して過去形ではなくて、その方が死ぬまで、お墓に入るまでその被害というのは続いていくんだ。ということであります。差別偏見のために被害を語れない。我々の社会の差別偏見が被害者をして被害を語れないようにさせているということが主にということも重要ではないかと思います。先ほどご紹介しましたとしても戦勝会議は、入所者の方とか対象者の方とかあるいはその家族、遺族の方から被害についていろいろとお話を出していただいたということで調査をさせていきました。ところが、その家族、遺族の方でお話をしましょうというふうにおっしゃってくださった方はわずか5名の方にすぎません。どうして5名しかお話してくださなかったかといえば、家族、遺族だということを名乗るだけで家庭が崩壊すると、我々は社会の中で生きていけなくなるんだと、こういうふうにおっしゃっています。今も続く差別偏見が被害を語れなくさせているということも我々気がついていませんけれどもそういう前提があるんだということを学ぶ必要があるのではないかと思います。でどうしてこれが重要かと言いますと被害を語れなければ我々はその被害の凄まじさを分からなくなってその被害の救済回復のために何が必要かということも気づかないからと思います。もう一つ重要なと思うことは、被害は今も続いているということであります。この点についてもまた後で、上野さんの方から触れてお話を聞かせていただければというふうに思っています。で、このような国が誤った反戦後強制隔離政策が生み出した未曾有の被害に対して、入所者の方たちは自治会を決定して、この被害の救済回復のためにそして法改正のために誤った政策を変更するために立ち上がりました。日本の憲法運動の中であるいは人権を守る運動の中でこのハンセン病療養所の入所者の方たちがおやりになった運動は最も優れたものの一つだとこういうふうに言っていいだろうというふうに自らこの被害を救済回復しようというふうに立ち上がりました。で、さまざまな成果を獲得していらっしゃいました。この大予防意見訴訟というのもその一つの素晴らしい成果だというのも、しかしながらこの運動はいくつかの限界を持ちました。どういう限界かというと孤立無援の中で社会の各界の協力、理解が全くない中で展開せざるを得ないということでありました。そのために多くの課題が残されることになりました。この残された課題を我々は今どういうふうに受け止めていくのかということを真剣に考えていかなきゃいけないだろうと。そういうふうに思います。挑戦につきました時間の関係でお話できませんけれども、また後で質問いただければご説明申し上げたいと思います。で次に、この国を誤った感染病強制隔離政策について果たした各界の役割ということに話を進めさせていただきたいと思います。で今日はこういうふうな催しでございますので宗教界の役割ということに少し限定した形でお話をさせていただければと思います。で宗教界の、果たした役割は大きく3点あるというふうに言っていただろうと思います。一つは、ハンセン病強制隔離政策のために官民挙げて展開された村井県運動ですね。うちの県から、うちの町から、 すべての患者さんを一人も漏らさず残さず病院所の方に強制隔離させようというために、村の人たちが町の人たちが国に力を合わせて強制隔離を展開していったために行ったものですが、宗教者がこの村意見運動の中で中核的な役割を果たされたという点があります。でそのためにいろんな宗派はその村意見運動を推進するためのさまざまな組織というのを作っておられます。例えばキリスト教関係の方々が作られた MTL というふうな運動もございます。これは後に大予防教会というふうに名前が変えられます。二つ目は、戦後、日本国憲法で、信教の自由が保障されたということで、政教分離が実現し、国家の統制を離れました各宗派は、競って、領所に入り、教会を領所の中で設置いたします。そして、その領所の中に設置された教会を拠点として、入所者の方に対して様々な宗教活動に展開しました。でこの宗教活動の積極的な側面を決して軽視できないだろうというのも誰も怖がって入所に入れなかった、そういう時代に宗教者の方が勇気を持って入所に入る、入所の問題に立ち向かおうとされた、そのことの意義というのは軽視できないだろうというのも、また過酷な入所生活で支えになられた出所者の方たちや入所者の方たちの支えになられたということの意義も決して軽視できないだろうと思います。しかしながら他方で出所者の方たちが入所者の方に対してどのような慰安強化活動をしたかということについてもやはりきちんと見つめるべきではないかと思います。どういう慰安強化活動をされたかというと、あなた方が強制隔離政策に従ってこの領主に隔離されるのは運命なんですと、運命だと思って受け入れなさいと、そしてこの世の救いではなくてあの世の救いというものを求めるという形で心の平穏というものを持ってくださいと、こういうような形の慰安強化活動をされました。でその一つの典型という形で音の音に暮らしてきました、資料の中に、神谷美子さんという神谷美子さんという、まあ、これは岡山県にあります国立ハンセン病院所長島愛犬で長く医師精神科医としてお勤めました方の第一者にという1944年に作りました詩を挙げさせていただきます。このように言った変わって人としてのあらゆるものを奪われ、地獄の素脈を悩み抜いてくださったのが、許してくださいらしいと。こういう詩をお書きになっています。これは、その、中継者の方たちが、された慰安強化を最も典型的に示しているものだと、こういうふうに申し上げていただきます。特徴は2点ございます。一つは、国の誤った感染病強制隔離政策を、人類の過ちだというふうに置き換えておられるところが一つの特徴です。人類の過ちではありません。ヨーロッパ、先ほど申したように国際的な中ではこのような過ちを犯していません。日本の誤った強制隔離政策であります。そのかかわらず神谷さんのこの詩の中では人類の過ち、人類の過ちをハンセン病の方たちは人類に代わって被っていただいているんだ、ごめんなさい、こういう形になっています。もう一つは先ほど申しましたけれども、国の誤った反省の強制隔離政策を打破するために、変えさせるために入所者の人たちは自治会を作って運動を展開されました。この運動から神谷さんは一線を置いていらっしゃいました。本来神の愛とすれば、神は入所者の方たちに寄り添うように自治会の運動に寄り添うように求めていたはずですけれども、そこは神谷さんの中にはその視点はありません。これを対するためにもう一つ下に少し詩を紹介します。 これはナチスドイツによってフューレンバルトと名付けられた強制収容所に収容されたキリスト教の司祭の方が職業後初めて50年の教会に戻られて行われた説教であります。少し長く読みますが、私は32ヶ月ぶりに再びナチスドイツの古い尊い聖ペテロ司教が聖堂の聖壇に祭壇に立った。この強制収容所における長く辛い年月を過ごしてきた後の最初のミサで、聖変化の前に生きている人々を持って祈ったとき、感謝を込めて、ブーヘンベルトの仲間たちとの結びつきに思い祈った。また、施設たちを忍んで祈ったときには、私の思いはまだ亡くなった仲間に向かい合った。主よ、あなたは強制収容の私たちを本当に死なせようとですね、あなたの恩恵をもたらしてくださいました。あなたによってこの非常な訓練所に導かれてきた私と私すべての主体たちが、そこで学んだことを主体として働く、いつも忘れずにあなたの報いの新しい建設にささやかな力を導入するときに、それらの学んだことを役立てられるようにしてきた。なぜなら、ここから先は重要ですが、キリストがおいでにならず、キリストの正義と愛に基づくことがなければ、強制修行所を作り出した悪魔的な精神には克服されることはないからです。このようにおっしゃっておりまして、キリストの愛のもとで、正義のもとで、このような指導士に行った、誤った強制化する政策は、打破されなきゃいけないんだ、克服されなきゃいけないんだ、こういうふうに明確に主張しておられましたね。そして、宗教者の果たした役割の第三として、指摘しておかなきゃいけないということは、この世の救いではなくて、あの世の救いを求めましょう、といったこととの関係で、感染病強制隔離政策に立ち上がろうと、廃止のために立ち上がろうというようなことには結びつかなかったと言ったね。もちろん、ここにいらっしゃる皆さんは、経験な、審査さんでいらっしゃいまして、また、こう、原告として法廃止に立ち上がられたということで、非常に素晴らしい方ですけれども、多くの認証者の方は、逆に、その宗教的な信仰が法廃止の方に向かわなかったと、こういう側面にあったということでございます。で、最後に、少しお話をさせていただきたいと思いますときは、冒頭でも申し上げましたように、私どもは、無意識のうちに知らない形で国の感染病強制隔離政策に関与していました。しかしそのことに私も含めて多くの者は気づいていません。で、自分が加害者であるということにも気づいていません。で、学ばなければそのことに気づかないんだろうというふうに思います。知らなければ一生知らないもので過ごしていくのではないかという気がします。そしてその過ちを一向に繰り返していくと、是正に繰り返していくのではないかというふうに思うわけです。で、みんなで学ぶことによってですね、その過ちを繰り返さないようにしていくということが重要ではないかというふうに思いますし、その差別されている人たちの痛みとか苦しさということをですね、そういう差別されている人たちから学ぶことによってですね、その差別というものをなくしていくというふうにしていかなきゃいけないんだろうと。国は自分たちが作った、国策として作った差別偏見の責任を、ともすれば人々に転嫁します。反戦病についてもそうですね。自分たちが誤った反戦病差別偏見を作ったということをすぐ棚上げしまして、いや、社会の人たちが差別偏見を持ってるんですから、我々は本当にそれをおかしいと思うんですけど、なかなか社会の人たちが差別偏見を持ってるんですから、という、なんかすぐこうそういうふうに効率に使いますけれども、そういうことも我々は知らないがゆえに、そういうことにされているのではないかというふうに、皆さん方とご一緒にですね、これからもいろいろと学び続けることができればありがたいというふうに思っています。以上です。